救急救命講習を受けましょう。私たちはいつ、どこで病気や怪我に見舞われるかわかりません。そんな中、周りに居合わせた人たちが応急手当を行えば、助けられる命があるかもしれません。そこで、迅速な救命処置の知識や技術を学ぶ救急救命講習会についてお知らせするほか、救命処置、心肺蘇生法、ガイドラインや救急車の適正利用などについてお知らせします。応急手当の重要性。小樽市において平成28年中に救急要請を受けてから現場への到着までに要した時間は平均8分42秒と20年の平均7分36秒に比べ1分以上も長くなっており、年々増加の一途をたどっています。グラフ、応急手当と救命曲線。横軸に心臓と呼吸が止まってからの時間経過が分で、縦軸に命が助かる可能性がパーセントで取られています。居合わせた人が救命処置をした場合が実線で、救急車が来るまで何もしなかった場合が点線で表されています。救急車が来るまで何もしなかった場合、命が助かる可能性は3分で20数%、8分で 10% を下回るのに対し、居合わせた人が救命処置をした場合、命が助かる可能性は3分以内で 50% 以上、8分で 20% を上回っています。グラフ、終わり。心肺停止から救命処置が行われないまま8分が過ぎた場合、命が助かる可能性は 10% 程度にまで下がりますが、救命処置が行われた場合の救命率は約 20% とおよそ2倍に増加しています。命を救うためには、速やかな応急手当、心肺蘇生が重要であることがわかります。また、28年に心肺停止状態で病院に救急搬送された患者数は164人でしたが、そのうち家族や関係者の適切な救命処置を受けた6人が社会復帰を果たしています。なお、救命処置、心肺蘇生法のガイドラインが改定となり、胸骨圧迫の強さや速さなど内容の一部が変更になりました。救命処置が一部変わりました。ガイドライン2015。救命処置、心肺蘇生法のガイドラインが改定になりました。今回の改定での主な変更点と救命処置の手順について紹介します。救命処置の手順。手順1。反応があるか確認。傷病者の耳元で大声で呼びかけながら肩を優しく叩き反応を見る。手順2。119番通報と AED の手配。反応がないときは周囲に助けを求め、協力者に119番通報などをしてもらう。手順3。呼吸があるか確認。傷病者のそばに座り、普段通りの呼吸があるか10秒以内で確認する。胸と腹部の動きを見て呼吸を観察する。手順4。直ちに胸骨圧迫を行う。普段通りの呼吸がないときは、直ちに胸骨圧迫を行う。胸骨圧迫をする際は、胸の真ん中、胸骨の下半分を強く、胸が5センチ程度沈むように、早く、1分間あたり100回から120回のテンポ、絶え間なく、中断は最小に、圧迫する。人工呼吸ができる場合は、気道を確保し、1回1秒かけて息を吹き込む。 胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を交互に繰り返す。できるだけ感染防護具を使う。手順5。AED による心肺蘇生を行う。AED の電源を入れ、音声ガイドに従って電気ショックを行う。電気ショック後も胸骨圧迫を継続する。救命処置ガイドラインの主な変更点。胸骨圧迫について、改訂前、ガイドライン2010と改訂後、ガイドライン2015です。強さは、改訂前は強く、成人は少なくとも5センチから、改訂後、強く、成人は約5センチ、炭酸系乾電池の長さが目安に変更。速さは、改訂前、速く、少なくとも毎分100回から、改訂後、速く、毎分100回から120回に変更。その他、救助者は、傷病者が心停止か判断に自信が持てない場合でも、直ちに胸骨圧迫を開始する。人工呼吸を2回行うための胸骨圧迫の中断時間は10秒以内とし、できるだけ短くする。講習会を開催しています。救急・救命方法を身につけることができるよう、市では不測の事態が起きた時に必要となる救急・救命方法についての講習会を開催しています。心肺蘇生法や AED 自動体外式除細動器の使用方法などを身につけることができます。大切な命を救うために、ぜひ講習会に参加してみませんか？救急・救命講習会のお知らせ。1. 普通救命講習会。日時。毎月9日の午後1時から5時。場所。消防庁舎6階講堂、または市関連施設。申し込みの際にお知らせします。申し込み。開催日前月の9日までに申請書を消防本部警防課へ。2. 一般救急講習会。日時、場所。申し込みの際に相談。申し込み。事前に申請書を消防署、支所、各出張所へ。3. 救急ボランティアの日。日時。毎月第3日曜日の午後1時から4時。場所、消防庁舎1階。内容、普通救命講習会、一般救急講習会の内容を講義や実技を通して復習します。申し込み、事前に消防本部警防課へ。普通救命講習会の申請書は消防本部警防課で。一般救急講習会の申請書は、消防署、支所、各出張所で配布するほか、ホームページからも入手できます。一般救急講習会と救急ボランティアの日については、当日の緊急出動などにより中断となる場合がありますので、ご了承ください。詳細、消防本部警防課、電話、22-9138、ファックス 22-9182。救急車の適正利用にご協力を。救急車は緊急を要する患者を搬送するためのものです。しかし、近年では軽い病気や怪我等で緊急性が低く歩ける方の救急要請が多く見受けられており、市内の救急出動件数は年間6000件を超えるなど高い値で推移しています。救急出動件数の推移。平成24年6044件。平成25年6357件。平成26年 6366件。平成27年、6413件。平成28年、6399件。市では5台の救急車を所有していますが、緊急を要する方が救急車を利用できるように、本当に救急車を呼ぶ必要があるのか考えてみてください。昨年、救急搬送された患者のうち、入院を必要としない方の割合が約 34.7% でした。その多くは、119番通報した時点では症状が悪く、病院での治療の結果、大事には至らなかったものです。しかしながら、中には、コップが割れて手を切った、1週間前から喉が痛い、と、本当に救急車が必要であったか疑問に思う例もあります。このような利用は、実際に救急車を必要としている方への対応を遅らせてしまう恐れがあります。119番通報をする前に、本当に救急車が必要な状況なのか判断してください。大切な命を救うため、救急車が適切に利用されるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは、消防本部警防課、電話 22-9138、ファクス 22-9182 へどうぞ。